でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは、101ケンです。つぶやきで振り返る2017年2月編をお送りしていこうと思います。その前に、3月1日に卒業式がありまして、いやあれから数日経ってるんですけど、結構心境の方がやばい感じで、なんか今になって寂しさが募ってきたなみたいな、なんかやばいぞみたいな、このままの状態だとなんか4月までこのテンションになっちゃうなと思って、いかんいかんと思ってるんですよね。なんでしょうね、なんかその心のバロメーターみたいなのがあるとしたら、なんか寂しさの感度みたいなのが自分の心はなんか強いんですよね。制御装置がバカになってるかなみたいな、なんかそんな感じで、なかなか修復ができないというような状況で、でそれを毎年こう繰り返してきて、ね、ここのところちょっと学習しようかなと思って、あまりその卒業式とか卒業しちゃったとか、なかなかこれから会えなくなるぞみたいなことを考えないようにすればなんとかなるのかななんて思ってるんですけど、いやなんかね、感動とか、よかったなとかね、そういう感じじゃなくて、ただただ嫌なんですよ本当に。なんか卒業されちゃうみたいなのは、だからなんだろうな、感動とかとはちょっと違う、すごい嫌な感じなんですよね。まあ正直なところなんですけど、それで卒業式の前後とかも、誰かその嫌われ役みたいなあのキャラの先生がいないと、こういうのってうまく進まないし、あの他の先生方がなかなか感動できないみたいな状態になるので、なんだろうな、嫌われ役みたいなのを買って出まして、なんか卒業式の2日前の、まあ、最後の学年集会の場とかでも、厳かな卒業式をやるためにはみんなしっかりしろみたいなことを言ってみたり、前日のリハーサルとかでも例が合ってないよみたいなことを厳しく言ってみたり、ちゃんと校歌歌えよみたいな、なんか本当になんかその別れ際で嫌なキャラを演じるというのがすっごい嫌だったんですけど、やるしかねえなみたいな感じで過ごしてきて、でそういう結果なんか虚しさだけが残るみたいな、そういう状態になるんですよね。ただそうやることによって、その担任の先生とかが卒業式というそのセレモニーとか最後のホームルームとかに専念できるんじゃないかなっていう役回りなのかななんてちょっと思いながら、アウェーな感じだったり、でもそのなんだろう、進行みたいなところ、どんどんこう手際よくいろいろな行事をこなしていくっていう流れの中で、すごいドタバタするんですよ。だからその卒業式が終わってからも、いろんな子たちがなんか自分を探してましたみたいな、結局先生バタバタしてていなかったじゃないですかみたいなとか、で終わってからもあのメッセージとかなんかいただいて、なんか3時まで探していたけど結局なんか見つからなくて、なんか残念な気持ちのままあの学校を後にしましたみたいなメールとか、ちょっとここのところ結構もらってて、なんか申し訳ないなとか思ってたり、あとはその卒業式のが終わって、ホームルームが終わってから、いろんな子がまあ声をかけに来てくれて、でなんかそれにこう集中しちゃうと多分泣き出す自分がいたので、 なんだろうな、空元気みたいな感じで過ごして、本当はもっといろんなことを言いたかったんですけど、言ったらこれちょっと自分が泣いて負けるなみたいなところがあって、なんか適当感みたいな、もっと言いたいことたくさんあったんですけど、なんか適当な感じでバイバイみたいな感じでやってしまったりとか、あとはなんか極めつけは、なんかめっちゃ探してくれてて、最後の最後になんかちょっと時間ありますかみたいな、ゆっくり話しましょうみたいに来てくれたあの子に対しても、もう帰れよみたいな、なんかもう話してるとダメだからもう帰ってみたいなことを言ってしまって、バイバイみたいになってしまったのとかあって、なんか結構心残りで今いるんですよね。なんかあの学校の仕事してて、なんか一番大事な部分っていうのはやっぱり入学式だったり卒業式だったりするんですけど、自分はそうなんですよね、卒業式がなんか嫌なんですよね。で、担任やってた頃もなんか嫌だったんですけど、今はなんか担任やらなくなってる今の卒業式っていうのが、もう虚しさ満載みたいな感じで、なんか虚無感みたいなものがなんかずっと残ってるんですよね。まあでもちょっと1ヶ月ぐらい修復するのにかかるかなという自分の心なんですけれど、またあの機会があったら遊びに来ていただいて、まあその時には元気な感じで、元気な101件でいようかなと思っておりますので、ぜひ、これ聞いてる人いるのかな、もし聞いてる人いたらぜひあのもうちょっと時間が経ってから元気になった頃に遊びに来ていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。さて、今日はつぶやきで振り返る2017年2月編ということで、まず最初にお伝えしたいのがですね、つぶやきで振り返る2017年1月編の中で、あのオーストラリアの4人の方が長野県の野沢温泉村の野沢温泉スキー場で、行方不明になってしまった方がいて、でその話題をちょっとお伝えしたんですよね。オーストラリアの朝の情報番組サンライズの中でも速報で入りましたみたいな、ことをご紹介して、その後の安否が気になりますねで終わっていたんですが、その後ちょっと調べてみて、無事が確認されて自力で下山したという、続報がありましたので、まずこのことからお伝えしておきたいと思います。ご紹介するのが毎日新聞のツイッターで、公表されていた記事なんですけれども、ちょっと読んでみたいと思います。長野県野沢温泉村の野沢温泉スキー場で1月16日、オーストラリア人の母子とみられる男女4人が行方不明になり、1月17日朝から再開した捜索で全員の無事が確認されました。長野県警によりますと、1月17日午前8時40分ごろ、スキー場コース外で4人が自力で下山しているのを捜索隊が発見しました。救急車で病院に搬送されましたが、目立った怪我はないということです。という、情報が入りまして、安心したんですよね。皆さんにもちょっとこの時のことをお伝えしたいなと思って最初に、読んでみました。いや本当良かったなと思いますね。1月編で、お送りしましたけれども、今のオーストラリアの方々のこの時期の旅行っていうのが、日本の長野に行ってスキーをやるというのがすごい人気みたいで、でかなりのオーストラリアの方、その長野県のスキー場に来るオーストラリア人の方っていうのは、全体のこの外国人のシェアの半分ぐらいを占めているぐらい、それだけ人気があるスポットみたいなんですよ、長野県野沢温泉。だから無事に見つかってほしいなっていう気持ちがなんか本当によ強かったんですけど、良かったですよね。でツイッターいろいろとですね検索してみたんですけれども、野沢温泉スキー場で行方不明だったオーストラリア人母子生還のポイントは2つと出ておりました。 一つ目、夜間動かず雪穴でしのぐ。二つ目、Facebook の位置情報を利用し知人に連絡。位置情報ってストーカーの悪用でマイナスイメージが強いけど、使い方次第なんだなということが、ツイッターのガッテムさんという元はがき職人という方の、つぶやきで出ておりました。なんかテレビとかでも紹介されていたようですね。雪穴を掘ってっていう、それから夜間は動かないみたいな、ことだったみたいですけれども、他にもですね、ツイッターの方情報があって、4人は、雪に穴を掘って一晩過ごした。動かないで穴を掘るっていうのが、ポイントなんでしょうかね。救助されたのはオーストラリア人とみられる50代の母親と10代から20代の3人の息子さんだそうです。4人は1月16日午後6時過ぎ、野沢温泉スキー場の事務所に迷っているので助けてほしいと知人を通じて連絡しました。捜索は1月17日午前7時から再開され、8時40分頃に4人を発見、雪上車で麓に降ろしたということです。4人は雪に穴を掘って一晩も過ごしましたが、体力を消耗し低体温状態の症状のを訴えていますと。で、木の実木のままで、持ち物はスキーだけ、食料も何もない、かなり厳しい夜だったのではと捜索隊員は語っているということです。この4人はスキー場のコースの外を滑っていて迷ったということです。やっぱりコース内滑らないとダメですよね。こういう情報がありました。ぜひこれからもスキーに行かれる方、安全に、楽しんでほしいなというような感じですね。2月2日のつぶやきです。これは毎日新聞写真部をリツイートしたものですね。第二次世界大戦末期に学徒出陣した青年が死を目前にした内面を率直に綴ったノートが、立命館大学国際平和ミュージアムに保管されていました。写真特集と記事で、検閲をくぐった肉声をご紹介しますということで出ておりました。で、これ私もちょっと読ませていただいたんですけれど、なんか、どんな状況にあってもその青年たちが、好きな子を思う気持ちみたいな、自分の死をこう目前にしながらも好きな子へ対する、愛の気持ちをノートに綴っているみたいな、なんかそれを読んでちょっと思わず涙してしまいましたね。だからやっぱり平和なこの今の日本に住んでいる私たちって、自由に恋愛ができるみたいなのって今なんか当然のことのように考えられますけれど、この頃の方々からするとすごく幸せなことなのかななんて思って、でだとしたら、恋愛とかも、もっと真剣に、そんでもっと楽しむみたいなのが、大事なのかなと思いました。2月2日のつぶやきです。コンビニ人間読んでる。読みました。いい本だったなと思いますね。コンビニで働く人たちのその様子とか考えてることとかも知ることもできましたし、でなんかこれを読んでから、なんかコンビニに陳列されている商品とかをチェックしてしまったり、陳列の方法とかをチェックしてしまったり、あとはポップとかいろいろ出てると思うんですけど、そういうのも今までこう流していたんですけれど、なんか注目して見るようになりましたね。あとはそのレジの人たちも大変なんだなっていうのがすごい分かったので、なんか最近はそのレジでのやり取りとかも、お釣りとレシートもらった時にありがとうございましたって自分から言うようになったなっていう、なんかそんな感じで今過ごしていますね。コンビニ人間という本、おすすめですので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。2月2日は なんか担任がどうのこうのみたいなつぶやきをしております。2月2日のつぶやきです。しばらく担任をやっていないから若い先生たちに伝えたいことがあっても実践しているところを見せていないから説得力がないんです。けど自分がやってきたことはすごく単純なことだからそれを伝えたいんです。本当はね、自分がね担任やってればね、それをこう実践している様子を若い先生たちに見てもらって、なんか俺の背中で感じてみたいなことをやりたいんですけど、なかなかそれが難しいんですよね。で、自分は担任やってた時にどんなことをちょっとこう力を入れていたかということをちょっとつぶやきにまとめているんですけど、朝自習を徹底する、掃除を徹底する、教室の環境整備を徹底する、生徒との面談を繰り返す、生徒と一緒に学級目標を立てる、学級通信を頻繁に出す、これをちゃんとできてればクラスはまとまります、先生の基礎基本を伝授していきたいと思います。最近は様々な受験業者が協力してくれるようになっているため、学年主導で行事が組まれる傾向にあって、それはクラスの時間を奪っていると思う。学校行事を精選してクラスの時間を多くする、ホームルームを大事にする先生を育てたいと思う。語れる先生になれるようなアドバイスをしたいと思います。震災研修を担当していて、来週研修会があります。そんな話をしてみたいと思います。本当は自分で担任をやってその姿を見てもらいたいんです。なかなかそれは難しいからそこで頑張る。そうなんですよ。ここ数年、震災研修といって、新人の先生たちの研修のちょっと講師みたいなのをやらせていただいていて、で、結局そこで話す内容っていうのが、自分が今実践していないから、なんか自分が担任をやっていた頃の、学級通信とかを見せながら、こういうふうにやるといいんじゃないんですかみたいな、話をしております。さらにつぶやきをちょっと続けます。一生に一度の高校時代、その時代を共に生きられる担任ってすごい仕事だと思う。だとしたら、生徒一人一人に語れる先生であってほしいですし、生徒の心の中で先生の言葉が一生生きていく、そんな存在の先生が必要なんだと思います。便利なノウハウ本やコンピューターでの情報分析が容易になってきた教育現場ですが、そんな中で先生の生身の言葉を生身の言葉が忘れられようとしている現状を危惧しています。そうなんですよね。やっぱり、例えば高校だったらば、高校の3年間っていうのをこういろいろな行事を通してこう過ごしていくんですよね。だからその子どもたちのその思い出の多くっていうのが、その林間学校だったり修学旅行とか研修旅行だったりスポーツ大会だったり文化祭だったりってあるんですけど、でももう一つはその担任の先生とのやり取りとか、担任の先生にどんな声かけをしてもらったかとか、ホームルームで担任の先生がどんな決め手になる言葉をかけていたかとか、そういうのって結構残るんじゃないかなと思うんですよね。だからなんか自分のコンセプトとしては、語れる教師は学校力みたいな、なんかそんなキャッチフレーズでこれからちょっと取り組んでいこうかななんてちょっと思っております。2月3日のつぶやきです。 CNN の東京特派員の方、東京タワーがきれいに映るように2つの箱の上に乗って衛星中継でアメリカに向けてレポートしています。すごいなって書いてありますけど、この私ツイッターとインスタグラムでフォローしている、ウィル、リプレイさんという、CNN の東京特派員の方、アメリカ人の方なんですけど、いつもその日本各地から様々な中継をされている方なんですが、二つの箱の上に乗って、東京タワーと自分の顔がいいアングルで入るように、いろいろ工夫しているんだなと思って、なんか感動してしまったので、つぶやいてしまいました。 2月4日のつぶやきです。この電車、高校生が結構乗っているんですけど、みんな真面目。単語を勉強していたり、暗記カードをめくっていたり、なんかこういう光景素敵だなって思います。私はつくばエクスプレスに乗り換えたら新聞を読んでから読書をする予定です。コンビニ人間の続きが楽しみです。もうすぐ三つ間ですって出ております。これ関東鉄道常総線というローカル電車じゃないんですよ。列車、機動車に乗っている時につぶやいたんですけど、結構ですね、土曜日の午後とかに乗ると、高校生がこう下校する時間帯の電車でして、なんかみんな超真面目になんか勉強していて、なんか勉強トレインじゃねえかよっていうような感じになって、なんかそれがなんか超感動なんですよね。なんかいい光景だなと思いましたね。2月4日のつぶやきです。これ四ツ谷の会議が終わった後ですね。オーストラリアの会議が終わりました。オーストラリアに行っただけで、その後の交流がなくなっていることを危惧するご意見が出ましたけど、自分の場合そんなことないからな、なんか例外なのかなって思った。私の場合はそのオーストラリアとかカナダもそうなんですけど、なんかその行って終わりじゃなくて、その時に一緒に行ったその全国各地の中高生と、なんか今もずっと連絡を取り合っていて、節目になんか大学受かりましたとか高校受かりましたみたいななんか連絡をもらったりとか、なんか留学とかあとは困ったことの相談、とかいろいろなんか受けていて、だからなんかその2週間とか10日間オーストラリアとかカナダに行ってるんですけど、これが全部じゃないみたいな、これが終わりじゃなくてこれが始まりみたいな、なんかそんなナイスとミーチューみたいなことがあるので、自分は面白いなと思ってるんですが、なんか全体的にはそれっきりになっている、グループとかが多いみたいなので、なんかそれが残念だみたいなご意見が出たので、なんか改善できることがあればちょっと考えてみたいなと思っています。2月4日のつぶやきです。今後のことですが、羽田オークランドでニュージーランド航空が就航するらしいです。今分かっている情報ですが、羽田を深夜に出発するパターンみたいです。戻りも夜遅いみたいです。しかもデイリーではないようです。毎日運航しているようではないんですね。週に何回かみたいなんですよね。世界一運賃が高いニュージーランド航空どうなるでしょうか。 NRT 発着は残すそうです。 NRT って成田です。成田線は残しながら羽田線が誕生するということで、これからちょっと日本とニュージーランドのやり取り、日本人がそのニュージーランドへ海外旅行するパターンや、ニュージーランド人の方が日本を訪れるというパターンが増えていってくれればいいなと思うんですけど、何してこのニュージーランド航空の航空運賃って、まあ距離も結構飛びますし、それからクオリティ高いんですよね、エアラインは。だから料金も高めでっていうことで、ちょっとこの航空運賃の問題がもうちょっと改善されると、日本とニュージーランドっていうのはいい形でつながっていけるんじゃないかなと思うんですけど、まあしばらくはそのニュージーランド航空も就航記念みたいな形でキャンペーンを張るようなんですけれども、それがどうなるかなっていうようなところですね。2月5日のつぶやきです。今日ね、すごいことがあったんです。もう10年近く SNS でやり取りをしている方と偶然出くわしたんです。相手の方から101健さんですよねって聞いてこられて、嬉しそうに話しかけてきてくれたんですよ。暗いところだったためによく気づいてくれたなって思いました。めっちゃ嬉しかったですよって。たまにですね、ツイッターとかで一度も会ったことがない方とフォロワーの関係でやり取りをしていて、数年後に出会うみたいなことがあって、 結構嬉しいんですよね。で、会った時に初めましてっていう感じではなくて、なんか、あ、会いましたねみたいな感じですぐ打ち解けて、お互いのその近況みたいなものを確認し合うみたいな、なんかそんな瞬間がなんか私は好きですね。2月7日のつぶやきです。やっと本格的なフィッシュ&チップスを食べることができるお店を見つけた気がします。研究学園にあるこちらのお店、今度行ってみよう。これつくば市ですね。つくばエクスプレスの研究学園駅の近くにあるお店、ジュンボーという、ガストロキッチン、ジュンボーというところです。ここでですね、オーストラリア、すいません、イギリス料理を楽しむことができるみたいなので、近々行ってみたいなって思っております。皆さんもイギリス料理が恋しくなりましたら、ぜひここ行ってみてください。なんかトンキューの、経営者の方か料理長の方か、なんかその方のご子息が経営されているお店みたいなので、お肉の方も結構クオリティ高いみたいですので、その辺もちょっと楽しんでみるといいんじゃないかなと思いますね。あとはオーストラリアに行った方も聞いているので、ちょっと言うと、オーストラリアのフィッシュ&チップスと、イギリスのフィッシュ&チップス、まあどっちが元祖かといえばおそらくイギリスになると思うんですけど、この味の違いみたいなのも食べ比べていただけるといいんじゃないかななんて思うんですよね。なんか先にオーストラリアのフィッシュ&チップスを食べた経験がある方が、イギリスのフィッシュ&チップスを食べると、うわお、脂っこいみたいな感じになるようなんですよね。で、逆にそのイギリスのフィッシュ&チップス、本場のやつを食べたことがある方が、オーストラリアでオーストラリアのフィッシュ&チップスを食べると、あら、ヘルシーみたいな感じになるので、同じそのフィッシュ&チップスでも、料理されている国や地域が違うと、こんなに感じが違うんだっていうのがわかるみたいなので、ぜひ食べ比べをやってみてほしいなと思います。2月8日のつぶやきです。この頃はですね、なんかオーストラリアの思い出の写真を紹介するなんかシリーズやってたんですけど、オーストラリアのフィッシュ&チップスです。これ写真をちょっと載っけてるんですけど、やはりさっぱりしていてすごく美味しかったです。レモンをかけて食べるのが最高でした。まあイギリスだとビネガーとかかけますけどね。で、また食べたいな。イギリス風のも美味しいけれど、オーストラリアのさっぱりしているフィッシュ&チップスも最高。それから2月8日のつぶやきです。こちらもオーストラリアの写真とともに。チキントリート懐かしいな。コートポッドキャストの収録をしていたらいろんなことを思い出しました。ぜひオーストラリアの西部の方、パースとかパース近郊に行かれた場合、チキントリートという、ファストフードのお店行ってみてください。2月10日のつぶやきです。またなんか担任をやらなくなってうんぬんかんぬんがなんか始まってますね。なんか今思うとすごい、なんだろう、時々その担任をやらなくなってなんちゃらかんちゃらっていう、つぶやきがあるんですけど、なんかずっと心の中で担任やりてーって思ってるからこうなっちゃうんですかね。なんか2月10日もなんかやばい感じですよね。担任をやらなくなって丸6年になろうとしています。およそ6年前からオーストラリアやカナダのホームステイプログラムに携わるようになりました。親交の深い大学教授のご推薦でやらせていただくようになったのです。このプログラムは英語を使ってお仕事できるだけでなく、グループリーダーとして生徒の担任をすることができるから、担任の仕事が好きな自分のやりたいことを全部満たしてくれる素晴らしい経験になっています。そうなんですよ、英語も自分の英語力の 120% ぐらいちょっと使わないと、いろいろそのやり取りが難しかったり、あと時々通訳とかも頼まれるので、なんかその辺が勉強になってるし、やりがいとかわーって思うし、であとは担任の仕事みたいなのもできるから、 なんかどっちも満たしてくれる魔法のツアーなんですよね、私にとっては。続きいきますね。出会った生徒たちも奇跡と思うくらい素敵な子たちで、何年経っても仲良くさせてもらっています。毎回素晴らしい出会いがあって、そこで生まれた関係性が今も続いています。たった2週間や10日間の滞在であれだけ仲良くなれるのって奇跡だと思うし、一生宝だなって急に考えてしまいました。そうなんですよね。今ね、オーストラリアとかカナダとかへ行った経験をベースにして、大学とかで英米文学科とか国際コミュニケーションみたいな学科に進学したり、あとは今ですね、フランスに留学している人いますね。マスミ聞いてる？なんかフランスに行ってますけど、ツイッターいつも見てますよ。それからこの間ポッドキャストで出てくれたトシ、これは今サンフランシスコにいますし、他にもですね、なんかイギリスの方のエジンバラとかに留学している子もいたり、フィリピンの留学から帰ってきた子もいたり、なんかみんなこのプログラムをきっかけにしてくれて、次のステップにこう進むみたいな方が多いみたいです。この間コウと、ポッドキャスト特別編でやらせていただいたんですけど、コウも英会話スクールに通っているなんていう話をしていて、英語への意識とか国際コミュニケーションに対する意識とか、そういうのをなんかこう高めてくれる、なんかそんなツアーなのかななんて思っています。次は2月9日のリツイートです。アプリマーケティング研究所さんがつぶやいたものです。インスタのハッシュタグ数比較、スタバだけ圧倒的にシェアされている。インスタグラムやってる方わかると思うんですけど、なんかスタバの写真みたいなのってインスタ絵になりますよね。結構スタバの投稿多いなと思うんですけど、これを数値できちんとまとめたものがあるんですけど、インスタの写真投稿数、スタバ287万だそうです。それに対して第2位というわけじゃない、第2位が、ミスド、ミスタードーナツ30万ですよ。およそ10分の1に下がるんですね。スタバ287万ですからね、ミスド30万だそうです。続いてマック27万、タリーズ16万、ドトール8万だそうです。スタバが圧倒的なんですね。なるほどと思いました。次は毎日新聞の記事からですね。3年ぶり黒字、12月期最終益53億円、前期349億円赤字から転換、店改装整理が寄与貢献したということですね。ちょっと記事ご紹介しましょう。日本マクドナルドホールディングスが9日発表した2016年12月期連結決算は、最終損益が53億円の黒字となり、3年ぶりに黒字に転換しました。日本マクドナルドホールディングスは、2014年、2015年に相次いだ食の安全に関する問題で客離れが進みましたが、店舗改装や、不採算店の閉店などに取り組み、業績が改善したということです。なんかポケモン GO とかも、なんかマクドナルドに行けばアイテムが見つかるであったりとか、他のファーストフードとか他のレストランに先駆けて、なんかそのお店の中で Wi-Fi をつなぐことができるとか、様々な工夫が凝らされてるなぁなんて思ってるんですよね。マクドナルドの人気、このまま続いていってほしいなって個人的には思っております。次は2011年毎日新聞の記事をリツイートいたしました。私の感想、これはよろしくないですねということで、京都府、中学英語教員 TOEIC 合格わずか疑問も。京都府内の公立中学校（京都市を除く）の英語科教員を対象に 京都府教育委員会は英語能力テスト TOEIC の受験を支援しています。2016年度に約750万円の予算を組み、セミナーの受講費や受験料も負担しました。一度で目標とする730点以上括弧英検準1級に相当に達しなかった教員には2回目の再試験もありました。しかし合格したのは対象者74人のうち16人。9日に結果を発表した京都府教育委員会は、先生たちには本気になってもらいたいと不満を漏らしていますが、専門家や現場からは懐疑的な声も上がっています。次期学習指導要領で中学での授業を英語で教えることを検討していること、国が英語教員に英検準1級程度の英語力を確保するよう呼びかけていることを踏まえました。京都府教育委員会は2016年度、英語教育の基盤強化中心事業として TOEIC 受験の支援を打ち出しました。50歳未満で英検準1級程度に達していない英語科教員約150人を対象に、2016年度は74人が参加しました。昨年6月の TOEIC の試験では4人が目標を達成、残る70人は8月から10月に民間業者による集中セミナーを3回受講するなどし、2回目のテストに臨みました。最終的に計16人が目標を達成し、最高点は885点でした。しかし58人は730点未満で、最低点は280点でした。58人には3回目の受験を課します。京都府教育委員学校教育課の課長は、英語教員としての資質が問われかねないと、危機感をあらわにしています。一方、英語教育専門の京都外語大学教授は、点数が高いから良い先生とは必ずしも言えないと指摘しています。TOEIC はリスニングと読解力を知るには有効と評価していますが、会話力には測れません。英語で授業を教えるには相当なスピーキングと指導力が必要で、授業研修に一層力を入れる必要があると説いています。730点いかなくて、なんか英語を教えるって、ちょっと個人的にはいいのってちょっと思ってしまうんですよね。結局英語を使って、私たちってお金をいただいているようなものだから、ちょっと頑張っていかないとこれダメなのかなってちょっと思いますね。ただこの中学校の先生、高校もそうだと思うんですけど、結構忙しいから、問題慣れするための勉強の時間っていうのがなかなか取れないのかなってちょっと思ってるんですよね。集中的に勉強する時間が確保できれば、おそらくTOEIC って問題慣れみたいな部分もあるので、もっと点数上がるんじゃないかなと思うんですよね。だからこの730点未満の人がこれだけいたっていう、その数値だけをセンセーショナルに捉えるのではなくて、もしかしたらその先生たちからの生の声を聞くと、全然その対策する時間がなかったとか、慣れる時間がなかったとか、いろいろな理由が見つかるのかななんてちょっと思っていて、だとしたらその先生たちにもっとその英語に個人的に触れる機会っていうのを増やしてもらうような時間的な余裕とか、そういったものを確保していく、行政側が確保していくっていうのが必要なのかなと思いました。2月11日のつぶやきです。明日は10時半から東京で講演してきます。せっかく行ったんだから東京でイングリッシュブレックファースト食べちゃおうかな、これから調べます、ということで、広尾に素敵なイギリス料理のお店を見つけました。しかしオープンが8時30分、もう少し早い時間からやっていればイングリッシュブレックファースト食べに行ったのに、今食べたさ高まっている。 なんか時々ね、そのイギリスのその朝の、ご飯食べたくなっちゃうんですよね。イングリッシュブレックファースト。なんかこれちょっと近くで食べられるお店がないかななんてちょっと探してるんですけど、なんかあの日本は、松屋とか吉野家とか、すき家とか、あとはココスとかのファミリーレストランもそうなんですけど、なんか朝食の企画って結構あるんですけど、海外行くともっと朝食を重視したコンセプトのレストランとかがあって、まあ、ブランチも含めてなんですけど、結構その朝の食というのを楽しむような、コンセプトがあるので、なんかもうちょっと日本もなんかこの朝食を楽しみましょうとか、ブランチを楽しみましょうみたいな、なんかそんなコンセプトのお店が増えていくといいのかなと思います。次は、テストステロンさんという方のつぶやきをリツイートさせていただきました。とても、勉強になりました。他人にどう思われるか一切気にしない境地に達することで、人生は一気に楽しくなる。それこそ真の自由だ。経済的に余裕があろうと、社会的に成功していようと、他人の目ばかり気にして他人の評価に一喜一憂していれば、幸せは手に入らん。自分の成功や幸せを他人に転移させるな。自分の信じる道を堂々と歩け。好かれたい、嫌われたくないを軸に人付き合いをするな。気を使わないと保てない人間関係に価値はない。好かれるために嘘の自分を演出するって相手にしてみれば、嘘をつかれたもの増然同然だ。自然体になった途端に、そんな人じゃないと思ってたのにとなったらお互い損だろう。普段から自然体で行こう。本気で欲しいものや成し遂げたいことがあるなら、なりふり構ってる場合じゃねえ。他人にどう思われようが、何言われようが関係ないし、バカにされようが笑われようが気にすんな。言い返す時間や傷つく時間がもったいねえ。相手にすんな。無視しろ無視。成功したら勝手に黙るから安心しろ。黙って直進あるのみだ。いやー、パンチの効いたあのつぶやきだったんですけど、なんか読んでスカッとしましたね。と同時に、なんか自分自身の今をなんかちょっと反省させられる、なんかそんなつぶやきでおって思ったので、3つ連続リツイートしちまいました。2月12日のつぶやきです。永田町駅構内の、エチカでランチ。美味しい。駅構内とは思えない雰囲気の良さ。これ地下鉄の永田町駅、もし乗り換えとかで、まあ、使う機会あるんじゃないかなと思うんですけど、もしその際エチカ行ってみてください。改札の中なので、そのために入らないといけないんで、多分その茨城の方から行く方は乗り換え、とかで出会うところになると思うんですけど、めっちゃおしゃれですから、行ってみてほしいと思います。2月12日のつぶやきです。これちょっと反響あったんです。表参道にあるアクロスビズスタイルで上園さんに切ってもらいました。高校時代のお話、美容の専門学校時代のお話などためになることをたくさん伺うことができました。トーク力も学びました。そしてヘアスタイルも大満足です。ありがとうございます。ということで、アクロスの上園さんという方がなんかインスタグラムで私の、そのヘアスタイル、投稿してくださったんですけど、なんかいいねめっちゃついてて、でしかもなんか自分の知ってる人もその上園さんのインスタグラムをなんかフォローしていたみたいで、結構な方にアクロス行ったんですかみたいなことをちょっと言われてしまって、なんかこんなに反響あるのかななんてちょっとびっくりしてしまったんですけど、次回は4月の もし行けたら23日頃ちょっと行こうかなと思っておりますので、またその時よろしくお願いしますって感じですね。2月15日のつぶやきです。バレンタイン今年もいっぱいもらっちゃった、こちらはその一部です。ありがとうございましたということで、写真付きで、出させていただきましたけれども、今年はですね30人ぐらいの方からなんかいただきまして、なんかお返しもごめんなさい、166円のクッキーをまとめ買いしちゃいました。申し訳ございません。ありがとうございました。2月15日のつぶやきです。いやーすごい、カナダに一緒に行った子たち、大学受験とか高校受験とか合格して教えてくれて嬉しいです。みんな頑張ってるんだなって思いました。そしてたった10日間の付き合いだったのに自分のことを覚えてくれて連絡してくれることが嬉しかったです。およそ2年前の春に、カナダに行った子たちですね。出会った子たちが大人になっていく中で自分は変わらない日常を送っているって感じですって書いてあります。なんかみんなその成長するスピードが速いというか、私はずっと同じままみたいな、なんかそれがちょっと置いてかれているような感じがして、なんかちょっと寂しくもあるんですけれども、なんか嬉しくもあって、なんか複雑な心境でございます。では次です。2月16日のつぶやきです。我が家にお客様がいらっしゃいました。お世話になりました。ゆうすけさんです。大学3年生のゆうすけに手伝ってもらったんですよね。実はこの2月の中旬我が家大変だったんですよね。母親が入院してしまって、で娘がインフルエンザで、そしてうちのママが具合を悪くして寝込んでしまって、それで結局その母親がですね、その通院したまま入院をしてしまうという流れがあったために、なんか車をどうにかしてその病院から移動しなければいけないみたいなことがあって、このちょっとゆうすけさんにお願いして、なんか自分を乗せて戻ってきてもらうみたいなことをやったんですけど、なんか彼もなんかその時なんかぎっくり腰をしたかなんかで腰を痛めているところだったんですけど、なんか心よく OK してくれて、なんかうちまでわざわざ来てくれたみたいな、そんなことがありましたね。2月の中旬でしたね。ありがとうございました。この頃スノボもスキーも一緒に行っておりませんし、それから温泉巡りの旅みたいなのも、1年前か2年前ぐらいまでやってたので、また近々ちょっとこのお礼を兼ねまして、温泉&赤すりをちょっと、プレゼントしたいなと思っておりますけれども、行くかなどうかな、はいっていう感じです。次は2月17日、毎日新聞のニュース速報からご紹介したいと思います。 NHK は2月17日幼児番組お母さんと一緒の歌のお兄さんが現在の横山大輔さんから花田雄一郎さんに交代すると発表しました。昨年4月に歌のお姉さんになった小野敦子さんは引き続き出演するということです。横山さんは2008年4月から9年間11代目の歌のお兄さんとして出演し、在任期間は歴代最長ということです。3月30日の放送で新旧のお兄さんが出演して交代を報告し、4月3日から新体制での放送が始まります。横山さんは2月17日の記者会見で、仲間たちに支えられて9年間走ってこられたのが何よりの宝物、見てくれた子どもたちにも素敵なものをいただいた、これからも子ども向けのミュージカルなど子どもたちの顔を見ながら歌を歌っていきたいと語っていました。9年ということなので、うちの娘も、お世話になったあの歌のお兄さんなんですね。9年間という年月は先ほどの話とも絡みますが、 私のようなそのアラフォーの人間にしてみるとあんまり自分変わってないなみたいな感じなんですけれど、例えば当時そうですね、幼稚園の年長さんみたいだった子っていうのは当時6歳ぐらいですか。そうするとそれから9年ってことはやっぱり小学校5年生になっていたりとかね、なんかすごい変化のある9年間。そんな中でずっとその歌のお兄さんは変わらず若々しさをキープしながら子供たちに歌をプレゼントしていたんだなって思うとなんか素敵だなと思いました。お疲れ様でした。2月17日のつぶやきです。汚職事件、これつぶやいたんですけど前から思ってたんですけど、汚職事件って聞くと何を連想します？ご飯とかめっちゃ好きな人はお食事する件を連想すると思うんですけど、例えば大学とかで法学部とかに進んでいる方はなんか政治家の汚職事件みたいな感じで、このひらがなで汚職事件って書いてそれを声に出すと2つの意味が出てくるのかな、なんか発音違うのかなともうちょっと思ったんですけど、なんか前から気になってたんですね。汚職事件、2つの意味、ちょっとつぶやいてしまいました。2月19日のつぶやきです。雪降ったみたい、ちょっぴり雪ということで、私の車レボーグの、リアウィンドウに積もった、雪を写真とともにご紹介したんですけど、なんか朝起きてなんか真っ白になっててびっくりしたんですけどね、なんか突然の雪って結構びっくりしますよね。なんかそんな大雪にはうちの地域はなかったんですけれど、なんかこの時多分日本海側とかの地域ではすごい大雪になってなんか困った人も多かったんじゃないかなと思いますけれども、あれから大丈夫だったんでしょうかね。2月19日のつぶやきです。リビルド聞きながら仕事してるなぁ、この番組すごくいい。これ家で仕事をしながら、ポッドキャストのリビルドという番組を、聞いていたんですけど、なんかいいんですよね。ナビゲーターの方の声がすごいいいのと、まあ中身がですねコンピューター関係なのかな、プログラミング関係なんでしょうかね。なんかちょっと専門的すぎてちょっとわからないことが多すぎる会話が多いんですけど、なんか落ち着く声なんですよね、この番組のナビゲーターの方がね。なんか気に入っていてずっと登録して聞く習慣が、バイリンガルニュースに加えてこのリビルドも入ってきたなっていう感じなんですけど、まあ、自分もですねバイリンガルニュースとかこのリビルドとかを参考にしながらゲストの方を迎えて特別編みたいなのを今積極的にやってるんですけど、この間コネクトの友高さんに褒めていただいたんですけど、なんかケンさんってそのインタビューするその質問の仕方とか持ってき方うまいですよねなんて褒められたんですよ。でなんか若干調子こいているんですけれども、今このリビルドっていうのを、聞きながらインタビューの仕方とかそういうのをちょっと勉強している日々でございます。2月22日のつぶやきです。今週はニューヨークタイムズとジャパンタイムズを取得しています。ジャパンタイムズは読みやすいもので子どもたちに興味が持てそうな記事を選んで、それぞれ4箇所ずつ和訳する課題を出してみました。これ結構人気、面白い試みです。試読してたんですよ。今ちょっと試読が終わっちゃったんですけど、面白かったんですよね。で、これの関連で2月24日のつぶやきなんですが、この頃英字新聞を読んでいます。ジャパンタイムズとニューヨークタイムズの国際版を読んでいます。どちらにも天文学者が地球と大きさが似ている惑星を7つ発見したニュースが出ていて興味深かったです。7つの惑星は1つの星の周りを回っているそうなんです。 40光年ぐらい離れているそうなんです。しかも水のゾーン、海のようなエリアが見られるそうで、生物が住んでいる可能性があるそうなんです。40光年近く離れたところに生物がいる可能性があるという記事にワクワクしています。そうなんですよ。なんか地球以外に生物がいるのかみたいな、なんか火星人説とかがあったと思うんですけど、それよりもずっとずっと遠いところに7つのなんか星があるみたいな、なんかロマンを感じてしまうんですよね。で、これは朝日新聞の記事にもなっておりまして、朝日デジタルの方からちょっとご紹介したいんですが、地球から約40光年離れた恒星の周囲を地球に似た7つの惑星が回っていることが、ベルギー、リエージュ大などの国際チームによる研究で分かりました。質量やサイズが地球と同じ程度で、地表に海が存在する可能性があるものもあるということです。成果は2月23日付の、イギリス科学誌ネイチャーで発表されるということです。研究チームはNASA のスピッツァー宇宙展望鏡などで、トラピスト1という恒星を観測、恒星を横切る惑星が少なくとも7つ存在することを突き止めました。半径は地球の 0.8 から 1.1 倍程度だそうです。ほとんどの星の質量は 0.4 から 1.4 倍で、岩石でできているということです。トラピスト1の温度や距離から7つのうち3つの惑星には地表に海があって生命が存在する可能性もあるということです。これまでも地球に似た惑星は見つかっていますが、チームの研究者は今回の惑星は地球外の生命を探す上で最も可能性の高いものだと説明しています。東京大学の助教の方は、これまでより高い精度で半径や質量などが分かっている。7つもの地球に似た惑星が太陽系に近い恒星を周回していたことも前例がなく驚きだ。少なくとも3つの惑星に液体の水が存在する可能性が指摘されており、今後のさらなる調査が期待されると話しています。ワクワクしますよね。ただなんか、40光年くらい離れてるって、光の速さで40年かかんないとそこへ行けないっていうことなので、もう遥か彼方の話なんですけどね。なんかワクワクしちまいました。2月25日のつぶやきです。購読している朝日新聞を継続するか、英字新聞に切り替えるか検討しています。いやー、ザ・ジャパン・タイムスいいですね。改めて日本の魅力を発見する記事が多いんです。日本に住む外国人の方向けの記事なのかな。私にとっては日本再発見の新聞です。購読したくなってきました。面白いんですよね。次は2月26日のつぶやきです。今日筑波西部に行ってきました。あと3日だそうです。なんか寂しくなります。2月いっぱいで閉店しましたので、もう閉店しちゃいました。1月編でもご紹介しましたけど、いろいろと思い出のある、百貨店だったなと思いますけど、なんかこの閉店セールとかになったら、なんかすごいお客様が来てまして、筑波西部の立体駐車場もいっぱいで、なんか昔の活気だなって思って、この閉店セールの前というか、閉店が発表される前、ちょっと客足遠のいちゃってて、なんかピークの頃のなんか半分ぐらいにまでなんか利益が下がっちゃってたようなんですよね。でいて、土地の値段みたいなのが、つくばエクスプレスが開通したことで、筑波バブルになって土地の値段が上がっていったのも痛かったのかなと思いますね。あとはその近くにあったその公務員住宅がなんかなくなってしまったか縮小してしまったかで、その辺の方々も来なくなってしまったこととか、あとはその周辺に、 イリアスであったり、筑波イオンであったり、さまざまなその21世紀型のショッピングモールができたために、お客様がそちらの方に行ってしまったなみたいなところもあるのかなと思いますね。次は2月28日のつぶやきです。南オーストラリアの熱波のニュースです。週の終わりまで35度以上の状態が続きそうです。この間なんかシドニーの近辺で47度みたいな気温になったようで、なんかちょっと異常気象なのかなと思うんですけどね。まあ春、日本で春の3月と4月の頭にオーストラリアに行く国際交流のグループもあるんですけど、まあその頃にはもうちょっと気温は落ち着いてくるのかなと思うんですが、ちょっとその南半球の方でも異常気象が続いているということで、なんかこの辺りもちょっと心配だなと思いますね。で、次は先ほどもお伝えいたしましたけれども、2月28日毎日新聞のリツイートです。西武筑波店の閉店のニュースです。売上不振で閉店、化学博からの歴史に幕とあります。茨城県つくば市の百貨店西武筑波店が28日売上不振により閉店し、32年間の歴史に幕を下ろしました。閉店日には多くの買い物客が詰めかけ、長年親しんできた百貨店との別れを惜しみました。一方、中心市街地の今後の空洞化を心配する声も聞かれました。開店は国際科学技術博覧会が開かれた1985年、私小学生です、つくば市誕生前で、当時の住所は桜村、周囲に建物はほとんどありませんでした。成長する学園都市、増える人口、住民は百貨店のある暮らしを楽しみました。主婦の方は、昔は映画館もあり、ジブリの映画に行列しましたと語っています。私もね、トータルリコール見に行きましたね。中学生の頃だったかな。なんか模擬試験が終わって、その足で行ったのか、翌日で行ったのかあれですけど、筑波西部の上の方の階に、映画館あったんですよね。まあそういうのもなくなってしまいましたね。近年は大型ショッピングセンター出店や公務員宿舎の廃止により、廃したんだ、駅周辺の人口減などで売り上げが低迷。2016年2月期の売り上げはピーク時の半分に。運営する総合西武は昨年8月撤退を発表しました。そごう・西武によりますと、閉店を惜しむムードや閉店セールの影響で売り上げは昨年末から伸びていて、2月は前年の同じ月の3倍に達したということです。本社員72人はそごう・西武で配置転換となります。雇用が終わる契約社員161人には就職活動を支援してきましたが、状況は公表できないということです。どうなるんでしょうか。閉店時刻の午後8時が近づくと、正面入り口には最後を見届けようと買い物客が集まり、最終的には約500人に。5分過ぎにシャッターが降り始めると、大きな拍手とともにありがとうという声が飛びました。店内には女性店員が深々とお辞儀していました。これで茨城県内の大型百貨店は水戸市の京成百貨店のみとなるということです。やっぱり自分も、まあ1月のそのつぶやきか何かの時に、ちょっと、ポッドキャストでお話ししましたが、それぞれ皆さん、その、つくば西部、西部つくば、思い出があるんですよね。なんかちょっとこうやって閉店になると、なんか寂しいなとか、ちょっと思いますけどね。そして、今最後のところに、茨城県内の大型百貨店は水戸市の京成百貨店のみとなるということで、なんか百貨店の商品券って結構もらうんですけど、それどこで使うのみたいな、千葉まで行きますかみたいな、 なんかちょっとそれもあってちょっと思っちゃったりなんかしますけどね。はい、3月1日午前1時24分のつぶやきです。現実が思い出に変わる日。そう、今日は3月1日。今年は笑顔と笑いいっぱいの一日にしよう。3月1日午前3時46分。眠れない、どうしよう。もうシドニーは朝の5時45分。なんかこれサマータイムでプラス2時間足してんじゃねえよみたいな感じですけど。当日の卒業式のことを考えてたら、眠れなくなっちゃったんですよね。3月1日5時40分のつぶやき。そしてほとんど寝れないまま朝がやってきた。3月1日、1日終わって、23時53分のつぶやき。 LINE もらいすぎて表示がおかしくなりそうです。いっぱいいただきました、ありがとうございました。で、 LINE おかしくなっちゃって一回消したら写真消えたみたいな。まあアカウントは残ってたけど今までのメッセージも消えましたみたいな。あ、みたいな。なんかおかしくなっちゃったんですよ。メッセージブブブブブブブブブブブブ、いっぱいなりすぎて、だからなんかメッセージ全部消えちゃいました。でも読みましたって感じで、1時間も過ぎました。つぶやきで振り返る、2017年2月編。ちょっと3月1日も入っちゃいましたけれども、お送りしてまいりました。なんか春は別れと出会いの季節ですけど、3月は別れの季節って感じで、今、PTA の役員をしてくださった、お母様方とかからもなんかたくさん、涙なくしては読めないメッセージ、温かいメッセージをいただいていて、まあちょっとこれはプライベートなことでもあるので、ポッドキャストの中でもちょっとご紹介ちょっとできないなって思ってるんですけど、たくさんの、心温まるメッセージをいただきまして、ありがとうございました。はい、まあちょっと冒頭にもお伝えしましたけれども、なんか落ち込みますね、卒業式が終わってから。まあちょっと3月、この私のその心の、なんていうのかな、抑えというか、もうちょっと体に力を入れておかないと涙がちょっと出そうな101件でございますけれど、4月は出会いの季節とかになりますし、あとそれぞれ卒業していった子たちも新しい次のステージで頑張り出す時期ですし、今度は出会いが多い時期になるし、皆さんそれぞれの場で頑張っていっていただきたいなと思います。はい、ツイッターやっております。ツイッターは101件です。101は数字の101、件は KEN、 K は大文字です。101件です。こちらは鍵がかかっておりまして、基本的に18歳以上の方のフォローを歓迎しておりますので、よろしくお願いいたします。それからインスタグラムの方もやっております。インスタグラムは県インターナショナル、県インターナショナルで検索してみてください。こちらは鍵がかかっておりませんので、どなたでもご覧いただくことができます。ただし、コンセプトが、海外の方、日本が好きな海外の方をコンセプトに、やっておりますので、基本的に、英語で、表記されております。まあ、翻訳を見るで、ちょっとなんかヘンテコな日本語が出てきたりするので、なんか英語が苦手だよ、みたいな方は、ちょっとそちらのボタンを押して、なんかへんてこな日本語で、まあ、写真、なんとなく漢字掴んでもらいたいんですけど、まあ、写真が中心なので、雰囲気は楽しんでいただけるのかなと思っております。 それからお知らせすることとしましては、そんなところでしょうかね。はい。ではまた、1ヶ月後ぐらいでしょうかね。今度は、つぶやきで振り返る2017年3月編で、いろいろとお伝えしていきたいなと思います。頑張る3月にしようかなと思いますね。ポッドキャストの方はですね、なんか特別編みたいな形で、様々な方が、ゲストで登場していただいておりますので、ぜひ、前の回に戻っていただいて、ポッドキャストの方も聞いていただきたいと思います。2月はですね、2月1日第412回、レイナさんが登場してくださっております。大学の教員として過ごしたこの1年を振り返っていただいたり、博士課程の論文のまとめ方などについても語っていただきました。それから第413回では、りょうたさんが登場しております。こちらは高校で教えていた子で、今は大学生で、理系の大学に通っております。旅行好きのりょうたさんに、海外旅行の魅力について語っていただきました。それから3月7日は第414回特別編、ともたかさんです。コネクトを運営されているともたかさんに、働けるフィットネスクラブの、オープンまでの、大変だったお話とか、オープンしてから最近どうですかみたいなお話をしていただきました。2月9日は第415回特別編、コウさんです。2014年夏に一緒にオーストラリアへ行ったコウさんがゲストで、ディズニーの魅力について語っていただいております。それから2月21日は第418回特別編、トシさんですね。2014年にオーストラリアに一緒に行った、トシさん、当時高校3年生だったんですけど、現在はサンフランシスコに留学しておりまして、日本とサンフランシスコをスカイプで結んで、ちょっと衛星回線ではないんですけど、インターネット回線で対談をしてみました。そして、この間の火曜日は第419回舞さんが、ゲストで登場していただきまして、沖縄県の宮古島から帰ってきたばかりの舞さんに沖縄の魅力や離島の魅力についてのお話を伺いました。そして金曜日、はですね、第420回イクヤさん、2014年夏に一緒にオーストラリアに行ったイクヤさんに、阪神タイガースの魅力について語っていただいております。このように2月は、これ3月になってますね、イクヤはね、そうそうたるメンバーに特別編として出ていただいて、いろんな対談やっておりますので、そちらの方も時間があるときに何か作業をしながらでも聞いていただきたいなと思っております。はい、ということで、つぶやきで振り返る2017年2月編お送りいたしました。ありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも